お元気ですか？羽鳥淳二です。さて、昨日はですね、この石橋家のもとに、二人の略奪隊の隊長がいた。バーナとレカブでございますけれども、この二人がですね、言い合わせて、この、石ボシェテが昼寝をしているときに、その家に忍び込んで、下腹をついて殺し、首をはねて、その生首を持ってですね、ダビデに、この褒美をもらえると思って届けたわけですね。ところが、ダビデは、そういう人を喜んで迎えるようなものではなかったわけですね。彼らを殺して、木にかけて、この見せしめにした。で、石ボシェテの首は、アブネルと共に葬ったと。それで、イスラエルの全部族はですね、この石ボシェテを失ったこと、そして、ダビデが今もなおサウルの油注がれた王サウルのことを尊んでいるという、このダビデの心の広さに本当に心を打たれて、ダビデの元に来て、私たちはあなたの骨肉です。家族です。ね。そう言って、主は あなたに、あなたが私の民イスラエルを牧し、あなたがイスラエルの君主となるとおっしゃっておられたんですと、そう言ってきたということを申し上げましたね。では今日はその続きを読んでまいりたいと思いますが、一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。この御言葉を学ぶことができますことをありがとうございます。どうか私たちがこの聖書の歴史から多くのことを学び取っていくことができるように、私たちの目を開いてくださいますようにお願い申し上げます。小さいものを憐れんで十字架の陰に隠し、あなたの御手に握りしめてお持ちくださいますように。尊い我々の主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、五章の三節を読みしましょう。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。この、これはダビデにとっては三回目の油注ぎですね。第一回目は、サムエルがエッサイの家でダビデに油を注ぎました。それから、その次にユダの部族がダビデに油を注ぎました。今度はその他の11部族の代表、イスラエルの全長老が油を注ぎました。こうして、北方のイスラエルも、これまでユダの王であったダビデを自分たちの王として認めたということになります。ここからイスラエルは繁栄の時代になりました。ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。ヘブロンで7年の6ヶ月ユダを治め、エルサレムで33年全イスラエルとユダを治めた。このダビデは30歳で王となったんですね。そして40年間イスラエルを治めたとございます。これは大体ですね、普通の歴史で言いますと、紀元前1000年から紀元前961年までの間、そのくらいのことではないかと、そう思われます。これで単純に計算しますとね、 7年6ヶ月ヘブロンで、王であり、そして、エルサレムで33年間治めたということになりますと、7.5 プラス33っていうのと 40.5 になりますね。しかし、このユダヤにおきましてはこれが40年間なんですね。つまり足掛けにで、この7年6ヶ月とかですね、これは、まあ丸年でございましょうけど、33年と足掛けでございますので、合わせて、足掛け40年間王様となったということになるんですね。そしてダビデがその治世にまず第一にしたことは、日本の歴史でもよく見られるように、首都都を移すということだったわけですね。日本でも平安朝の時ならでが都でございましたけれども、平城京の時代になりまして京都に移ります。それから、平の清盛の時に一時福原に移りますけれども、また直ちに京都に戻ります。そして、長い間京都が都でしたけれども、明治維新王政復古となりますと、今度は東京が首都となる。ね。そういうような、と同じように王朝の変更と同時に、この都を移すということが出てくる。それで、エルサレムという地名がもう出てまいります。エルサレムで33年全イスラエルとユダを治めた。そのエルサレムがどういうふうにして、この都となったかというのはその次に書いてあります。王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行ったとき、彼らはダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。飯やしないでさえあなたを追い出される。彼らはダビデはここに来ることはないと考えていたからである。エルサレムというのは本当に天然の要害の地だったわけですね。ですから、それは絶対に落とすことはできないと。そう、エブス人たち、エルサレムに住んでいたエブス人たちは考えたわけですね。この、エルサレムを守っている者が、メシア、足の不自由な人たちだけであったとしても、この屈強な兵士がこれを打ち破ることはできないんだと。そう言ったわけです。しかし、このエルサレムというのは、北方のイスラエルの諸部族と南方のユダの両者を治めるのに、非常に最適な場所にありました。で、ダビデはこのエルサレムに目をつけたわけですね。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。ダビデはまさに軍事的な天才でした。ですからエルサレムの重要性を見て取り、それを落としたんですね。このダビデの町という言葉がございますけれども、これは皆さん聖書地図をお持ちでしょうか。よく先週から開いておりますけれども、聖書地図、私の持っております聖書地図はですね、ネヘミヤ時代のエルサレムというあれが、地図が、大きなエルサレムの地図がございますけれども、その上にダビデの町というあれがありましてね、この東の方に、キデロンの谷がありまして、そしてその上にこう高い丘の方になりまして、ちょうどこの靴下のか、あるいは長靴といったらいいでしょうかね、そのイタリアがちょうど長靴の形と言っておりますけれども、それと反対側にこう曲がっ った靴下、長靴、長靴というより私には靴下の形のように見えるんですけれどもね、その靴下のような形の部分がございまして、これがダビデの町というふうにございます。祇園の泉がこの東の方にありましてですね、見張りの家とかダビデの宮殿とかいうのがこの中に書いてありますけれども、このネヘミヤ時代のエルサレムの地図を見ますと、それがエルサレム全体、今のエルサレム全体の本当に小さな部分だということはわかりますけれども、実は今この部分が発掘をされておりましてね、このダビデの町が発掘をされておりまして、それだんだんと昔の時代のが分かってきておりますけれども、そういうにあります。ダビデはそのダビデの町と呼ばれておりますシオンの要害の一番高いところに宮殿を建てました。そしてそのシオンの山の下のところに後に神殿が建てられます。ダビデはまずこのシオンの山を取り、そこからエルサレムの町を攻め取ったということができると思います。ちょうど旅順を攻め取った、日露戦争の時旅順を攻め取った。どうも私が年齢になりますと古いことばかり話しますけれどもね、203高地という高地を取って、旅順を攻め取ることができたんですけれども、そういうふうにまず高いところのダビデはシオンの要害を攻め取ったわけですね。さて、次に8節を読みましょう。その日ダビデは、誰でもエベス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を抜けてダビデが憎むアシナエとメシイを撃てと言った。このためメシイやアシナエは宮に入ってはならないと言われている。水汲みの地下道っていうのはエルサレムの城内と外を結んでいた地下道でございまして、先ほどちょっと申し上げました、ギホンの泉のところからこの山の上、水がないもんですからね、そこに簡単な地下道が掘ってあって、そして城壁の中に通ずるようになっていたんでしょう。そこを通って攻め取っていった。そしてダビデが憎むアシナエとメシイを撃てと、そう言った。エルサレムの町を守っているエブス人の兵士のことを直接に指しているんですね。それはどうしてそういう言葉を使っているかというと、エブス人たちがですね、あなたはここに来ることができない、メシイアシナエでさえあなたを追い出せると言った。それを逆に取りましてね、その結局エルサレムを守っているのはメシイアシナエだと、そういう意味でこう言ったんですね。そして、そのことからですね、宮、神殿ですね、その神殿がメシイア・シナエは宮に入ってはならないという禁制が起こったんだという、ことなんですけれども、まあ一種のシャレみたいなものですね。でそのことの起源を説明するあれでございますけれども、そういうふうなことになったんだと、そう言うんですね。こうしてダビデはこの教会を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。このミロの城壁というのは、この長靴下の長靴下ソックスですね、短い靴下ですね、ソックスのような形をしている、うるいとした城壁を建てたわけでございます。これが一番最初の城壁だったわけですね。 どうか、こういうようなことを見るために、地図がありますと非常に生き生きと、この場所の状態をつかむことができますから、どうぞ地図をよくご覧になっていただければと思います。地図がついている聖書、今の新しい新改訳の聖書にはみんな地図がついておりますので、そういうものをお求めになったり、あるいは地図だけでも売っています。聖書地図というのね。多分絶版になってない、絶版になってるかな、そういう地図、まあ、高い地図もありございますけれどもね、安い地図で結構ですから、手元に置きながら聖書を読んでいただければというふうに思います。さて、10節、ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。このダビデは、主が共にいてくださったので、ますます大きな国となった。この当時最大の文明国の一つとなったんですね。そしてツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材大工イシクを送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。このツロというのは、イスラエルの北方、地中海に面した港町でございまして、いわゆるフェニキアと言われている海洋民族の都でございます。このツロのヒラムっていうのは、これこそ当時の一大文明国家でございまして、このフェニキアの植民土地の都市の一つが、このローマと戦ったハムラビのあれと戦ったですね、名前をど忘れしてしまいました。北アフリカの有名な都でございまして、地中海を自らの海のように自由に、航海をしたツロの王がですね、ダビデを認めて、ダビデのもとに使者を送った、ね。当時の一大帝国と対等に付き合いができるようになったわけですね。ヒラムというのはソロモンの時代の王様の名前としても出てきますけれども、同一人物であろうと思われます。しかしある学者は別人だと、いわゆるヒラム2世がソロモンの時の王だというあれもありますけれども、この杉材ね、これは当時のこの有名なレバノンの紅白と呼ばれております。昔は紅白という言葉が聖書の中に使われておりましたけれども、このレバノンに出ます、素晴らしい材木、それからそれを組み立てる大工、あるいは、石工、そういう、先進国からですね、技術者を送って、そして、このダビデのための王宮を建てたということでございます。これは本当に確かに、主が共におられたからでございます。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分のためイスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知ったと、こういうことでございます。ダビデはヘブロンから来て後、エルサレムでさらにそばめたちと妻たちをめとった。ダビデにはさらに息子娘が生まれた。 また悲しいこのダビデの失敗が記されております。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリフェレテであった。ね、ここに、16人の名前が、11人の名前が、子供の名前が記されていますけれども、それは決して、この祝福の印ではなかったと言ってもいいと思います。この子供たちが互いに争い、互いにこの戦い合う歴史というものを私たちはこれから見るんですね。この挙げられております名前の中にですね、エリフェレテというのはございますけれども、歴代史の第1の14章5節ではエルベレテというようになっていますけれども、歴代史の第1の3章の6節7節によりますと、ノガがエリシュアの後に続いております。このここに二人の名前が出てこないのは、おそらく彼らが若死にしたからだというふうに思われます。しかし、この名前が、なぜこの11人の名前が記されているんでしょうか。それは、ナタンからマリアが、そしてまたソロモンからヨセフが出る、このナタンの子孫にマリアがあり、そしてソロモンの子孫にヨセフが出て、そしてヨセフはイエス様の名前だけの父親となり、マリアがイエス様の母となっていく。そういうことのために、このナタン、ソロモンという名前がですね、出ているのだということを考えることができると思います。それは大切なことだったわけですね。ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、要害に下っていった。要害というのは、シオン山の、このダビデの町の山ですね、シオン山の南西に広がるレファイムの谷を見下ろす場所でしょうね。そこへ要害に行ったと。で、ペリシテ人はダビデがやはり自分たちの味方でないことを知って、攻撃を仕掛けてやっつけようと思ったのでしょう。しかしダビデはそれを迎え撃つ体制を取ります。ペリシテ人は来てレファイムの谷間に展開した。そこでダビデは死に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るでしょう、登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。登れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。ここでもダビデは主に伺いを立てます。ウリムとトミムによってだろうと思いますけれども、伺いを立てます。そうしますと神様は戦えとおっしゃるんですね。それでダビデはバールペラツミに行き、そこで彼らを撃った。そして言った。主は水が破れてるように私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバールペラツミ、このペラツミというのは破るという言葉、意味の言葉、パラツから出た言葉ですね。 神様が水が破れてるように破ってくださった、敵を破ってくださった、そして彼らが自分たちの偶像を置き去りにしていったので、ダビデとその部下はそれを運んで捨てた。捨てたというのは具体的には、火で焼いたんでしょうね。主は砂漠を流れる川のように敵を破ってくださったわけですね。では、今日は話の途中のようですけれども、このまでにいたしましょう。愛する天のお父様、私たちが毎日、主の御言葉を学ぶことができますことを心から感謝いたします。どうか私たちが本当にあなたの御言葉の真意を知り、悟り、そしてそれに従って、日々の生涯を生きていくことができるように導き助けてくださいますようにお願い申し上げます。あなたが私たちを顧みてくださることを信じて感謝いたします。すべてを御手に委ね、尊い我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。